そうですね、
これあのかなり期間空くようになったけど、
うん、
この自分たちでこう決めてあの見ている映画以外とかでなんか見てたりする最近？
いや最近はこの2週間に1回の収録のためにしか見てないかな。いや興味のある作品はいくつかこうストックはしていて、
はいはい、
うん、あのいつか見たいなっていうものは揃えてはいるけれども、ただこう優先順位が低い、あの日々の日常生活の中で、
うんうんうん、
よし映画見ようとはならずに、
はいはいはい、
あの平日は仕事から帰ってきたらなんとなくこう疲れてゴロンってしちゃうし、
うんうんうん、
で休日は休日であの割と外に出てるから、
はいはいはい、
映画見る時間を作れてない、寂しい、そんな状態。
結構やっぱさ映画を見る時間作るのめっちゃ難しいなって俺もめっちゃ思っててさ、今回 の、 あの最初映画の紹介するとですね、きっとうまくいくですとか、これめっちゃ長かったよね、 3時間ぐらい、3
時間弱ぐらいだった、うん、
ね、結構長かったよ、
あのあここで終わるんだな、節目っぽいなって思って、残り時間見たらまだ半分も経ってなかったってことは、なんかって思ったこれ。
今回ね俺もあの3回ぐらいに分けて見た、だから1時間1時間1時間で見た。
確かにまるっと撮るの難しいなこれ、
うん、時間を、うん、いやどうですか最近は、マイクも新調したっていうこともありますけれども、最近の調子いかがですか？
そうですね、まあ、マイクは、新調して昨日届きまして、
はいはい、
やっと来たなってことでパソコンにつないで実験したみたいなんですけど、
うん、
いろんな友達にマイクいいのに変えたら声がエロくなるって。どうエロい？
いや、今電話してるからエロさ全く感じてへんねんけど、
う
ん、
そうか、
そうそうそうそう、
俺のエッチボイスは編集の時にやっと分かるわけ。
そうそうそう、なんかねちょっと Mac と、マイクの互換性が、まあ、というか接続の部分が多分課題と思うけど、そこがね、うまくいってないっていうことで、今
そうっすね、
アッキーラの声はあの普通の通話音っていうで、多分あのくれた音源が超エチエチな音に声にな変わってるはず。これエチエチとか言って大丈夫なのかなこれ。
エチすぎて投稿日間に合わないかもな。
どういうことやね。
頑張ってな。
いやもう多分編集しやすい風になっているので、いいマイクに変えているのでね、
うん、うん、おかげさまでこれっていうマイクに出会えたんで、これからの収録はこれで頑張っていこうかな。
ああ、ぜひぜひぜひ、
うん、
よりねこうグレードアップしたアキーラの声をお届けできるということで、非常に楽しみにしております、はい、さて
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今回も映画紹介していきましょうか。いやもう今回さっき言っていい、もうほんまに映画、映画やったこれ、うん、結構、ま、昔のってか前の映画やったんやけど、冒頭も少しちょっとね言ったけど、きっとうまくいくっていう、これインド映画ですね。
うん、
はい、
初めてそのいわゆるボリウッド、うんうんうん、ボリウッド映画というのを、
はいはいはい、
見た今回、うん、
俺はね
その、
うん、過去に1回だけボリウッド映画見たことあるんやけど、大学 の、 あの講義だけで見て、あ、まああんまりそうかっていう感じだったけど、今回なんかねえ、まあ、よかったですけど、
うんうんうん、テーマがね、割と自分たちの今の状況に刺さるような話だったからな。
いやーほんまに、ね、いや、うん、これはそうよ。あらすじのところ先にじゃあ簡単にラップアップすると、 もしかしたらねこれはほとんどの人が見たことあるのかもしれないだから、
うん、
古いので、まあ、簡単に言うと、ランチョウとファン、ファランとラジューというこの3人がね出てくるんですよ。で、洋画のタイトルが 3Dかな、その3人のバカたちというか、おバカたちというのが、現代になってますと。 で、その主人公のランチョが、まあ、すごくこうめちゃくちゃ型破りなやつ でその突然ランチョがね行方不明になっちゃいますとっていう、なんか仕立て的にはちょっとミステリーな展開から始めるんやけど、まあそのランチョとの大学時代の思い出と10年後の現在っていうものが同時進行で進んでいってまして、うん、でこれ一番そのなんだろうね、見心地があったのが、まあ、その IT 産業だよね。このインドでちょうどその10年前かな、だからIT 産業がボカーンとこう発端となった時の、その時の大学生の子たちが教育問題に苛まれてたっていう、うん、こう切り取りをされててですね、すごくこうディープなメッセージ性を映画がずっと語っているっていう、まあ、ざっくりと収まるとそういう映画なんですね。舞台背景と登場人物と、まあ、取り扱ってるテーマがだからそういうインドの社会問題っていうところ、なのでただのコメディ映画ではなかったというところですね。まあ、めっちゃおもろかったんけどな、普通に。
そうですね。なんかこう、割と、なんていうのかな、若者の、今の社会に生きる若者のリアル、インドに生きる若者のリアルっていう、割と、なんていうのかな、大きなセンシティブなテーマを取り扱って、で見づらいのかなと思ったけれども、でもコメディチックにも描かれてて、あ、すごく面白い見やすい映画だなって思ったら、なんかどんどん人が死んでったり結構感情がかき乱されながら見た、そんな映画でしたね。
あれ、俺も大学生の時にこういうインド社会のこととかってちょっと勉強したことがあって、インドってやっぱ自殺問題がすごく多くて、インドって急成長した国なんよね。そのさっきも言ったけど、2000年代にその IT 産業が急激に成長して、今ってその IT のエンジニアとかもなんかインドの人優秀とかってよくたまに聞いたりするやんか、でそれのこう下支えとなってたのが、やっぱその学生たちのそのとんでもないその競争社会での勉学なんよね。で、インドの学生の自殺率ってこう社会問題にもなってるぐらいなので、まあ、それが今回の映画でも少しこう切り取られてて、確かにね、そのアッキーが言ったみたいに、なんか普通に人が亡くなってるっていう、この勉強のプレッシャーとか、いわゆるこうお受験戦争で、成績とか、あと家庭内も結構ね、こう日本と少しこう違う部分もあったかね、親からの超絶なるこう期待というか、でこのインドが
貧富の差も結構描かれて
る。そうあのカースト制度みたいなところだね、これは確かに大きいと思うよ、なのでね、これは今回のテーマはね、実はコメディチックでこう面白い映画だったよね、ハハハハハハハで終わらないっていう、ちょっとこうよりディープな内容をねでいかないといけない、
そうですね、
内容なんですよ。で、まあとはいえですね、インドの映画の特徴についてもちょっと共有しとこうかなと思ってまして、
はい、
インドってね、インド映画のこう基本となるルールが存在してるんですよ、でそれがですね、全ての感情、まあ、感情をですね、映画の中でこう9つぐらい導入する映画っていうのがインドの特徴になってまして、ナバラサっていうですね、9つの感情をすべて取り入れることが基本になっているということなので、なのでさっきアキーラが言ってた、なんかこうすごく見やすいんだけれども、楽しいし面白いんだけれども、なんか急にびっくりするというか、恐怖を感じさせるというか急に来るやんみたいなね。で、まあ、あとは、まあ、インド特有のね、ダンス踊り、結構長いシーンあったでしょ。
長かったな。なんかもう耳残ってるもん今でも。
おいせーやろ。
そうそうそうそう。
いや俺もね、あれやばい、今週ずっと頭流れてもなんとかなるとかと、
ところどころ入ってくるから
な、仕事中ずっとなんか流れて、うん、なんとかなるとかって
一つ一つが結構長いからな、あれ。
そうそうそうそう、
余計に耳に残る。
まあ、ああいうのもインド映画の特徴で、結構こうやっぱ見心地がいいというかね、テンポもいいしダンスもあってっていう。で、はい、9つの感情というのがですね、まあ、一個一個言っていくと簡単に言うとね、シュリンガーラ、まあ、これ全部あの言葉がよくわかんないですけど、これロマンスですね。でハースヤ、ハースヤというのはこれユーモアです。まあ、なので面白さとか、
うん。
でラウトラ、これが怒りですね、
はいはい、
いっぱい出てきましたね、怒りね。でカルナ、これが悲しみですね、
うん。
でヴィーラ、勇敢、もうたくさん勇敢なシーンもありました。でバヤーナカ、これ恐怖、うん、まあ、恐怖煽るところもありましたし、うん。でアドブタ、これびっくりするっていう、まあ驚きですね、
はいはい、うん。
でビーバッサ、これは嫌悪感、
はいはい、おなるほど。
で最後がシャーンタって言って、これがハッピーエンドっていう。
ん
ー、なのでですね、このロマンス、ユーモア、怒り、悲しみ、勇敢、恐怖、びっくり、嫌悪、ハッピーエンド、これが絶対にインド映画には入ってます。これが基本になってるっていう、
定石みたいな感じです
。そうそうそう、もう
作り方として、
そう詰め込むので、まあなので、まあ、これ映画見終わってから自分で調べてみたんやけど、インド映画って基本的にやっぱ長い長編映画が多いですね。
うん、
まあその分ストーリーが必要になるからね、感情の起伏をつけるためにも。
はいはいはい、うん、なるほど。
というのもありまして、
それがながらさという、
そうそうそうそうそう、なんか俗に言うなんかね、マサラムービーって呼ばれてたりする。
へえ、マサラ、
うん、
マサラタウンのマサラ、
いやいや、それポケモンやん、
マサラ
それポケモンやんけ。
いやもうそれしかない
、もう俺ら世代はマサラって言ったらもうそうやな、
もうそれしか
出てこない、それしか出てこない。
インド映画で複数のジャンルを掛け合わせた作品。
そうそうそうそう、
アクション、コメディ、ロマンス、ドラマ、メロドラマ。あ、なるほど。
うん。
それマサラムービーというか。
はい。まあこれすごいこう感情を確かにこう詰め込んだ映画やなってそう思うとね。ありましたし。
確かに。
はい。まあ簡単にちょっとね。
かなり振り回されたね。
そうだね、振り回されたね、感情が。
うん、
非常に短い時間だったかなと、
うん、
思って見ておりましたが、ではですね、アッキーラさん今回どうでしたか、映画見てみました。今回ね、アッキーラが実はこうリクエストしてくれた映画でね、
うんうん、
見させてもらいましたけど、いやほんまにリクエストしてくれてありがとうって思ったほんまありがとう。
この映画をそれ友永さんだめぐみって
ほんまありがとう。
あ、ほんまにありがとう、うん。この映画を、まあ、なんで選んだのかっていうバックグラウンドみたいなものを実は全くなくてですね。
はいはいはい、
うん。気になってはいた。で何が気になってたかというと、サムネイルっていうか映画のポスターになった部分、
うんうん、大学のお尻に座ってるやつね。
あ、そうそうそうそうそうお尻の形をした椅子に3人が座っていて、こっち向いてこうニコッとしてるみたいな、踊ってる途中のシーンかなこれ。
そうだね、そうだね、うん、うん、
そう、ダンスの途中のシーンで、でこれがものすごくコメディチックな印象を受けたのと、あとちらっと見えてた3人の、ICE 大っていうインドの名門工科大学の学生ですよっていうところだけ知ってて、
はいはいはいはい、はい、
でその2つを見て、なんかこう3人の天才が、1つのこう大きなイノベーションを成し遂げる、その過程を面白おかしく描いた作品なんだろうなっていうだけ思ってたよ、
うんうんうんうん、
っていうところを勝手に想像して選んだら、まさかのまずインド映画だということも知らなかったし、
はいはいはい、
うん、ま さか人が死ぬとは思いもしなかったしでこんなに感情をかき回されるとも思ってなかったし、結構いろんな裏切りが見ながらあったなっていう映画で、
はいはいはい、
うん、でどうしよう、好きなフレーズというところを進んでもよろしいですかね。
お、もう行っちゃいます。
行っちゃってよろしい。
もうこれ最後の補足じゃあ言っといて終わると、
うん、
あのスピルバーグさんいるじゃないですか、うん、もう超有名
監督ね、うん、
はい、
スティーブン・スピルバーグね、
まあ、あの人も3回見て言ってましたからね。
あ、マジで
これ公式情報っす。
すげえな。
あの、そう、それだけアメリカを代表する、まあ、英語プロデューサーのスティーブン・スピルバーグ先生がもうこのきっとうまくいくわ3回見たって言ってました。3回ってリアルやな。
どこがそんなにお気に召したのかね。その俺がお気に召してないっていう
どこがお気に召された。お
い
スピルバーグさん、おいおいスピルバーグさん、どこがお気に召したんですかと。
そうそうそうそう、何がそんなに良かったんですか。
なんかね、良かったって言ってたよ。
やっぱその考え方とかこう心情みたいなところが刺さったのかな。
みたいだね。なんかその、まあ、これ2009年の映画やってんけど、その時にもうインドの映画歴代もう全てこう総なめして全部1位取ったっていうぐらい当時はすごいこう、
あ、そうな
の。そうそうそうそう、なんかそれぐらいやっぱ、なんていうの、社会現象になったんやって。なんかもう完全これは俺らが知らない範疇にはなるんやけど、
うん
うん、でそうなってきた時にやっぱスピルバーグさんがなんかこう、これ最高だねって言ったらしいよ。
はいはいはい、
うん、まあ何が良かったんかって言ったらもう見ての通りっすよ。
うん見てくれと
しか見てくれや。
はい、なんかこうほとんどのこうグッとくるセリフというかさ、
うん、
ハッとなる言葉っていうのは今回の主人公のランチョーから生まれてるような印象があるな。
確かに、うん、
そう、今回のいわゆる主人公にあたる登場人物っていうのがさっき言ったランチョーっていう、
うんうん、
男の人と、
うん、
あとラージュとファルハン、
はいはいはい、
うん、なんかこの3人の関わりで進んでいくじゃない。
うん、そうそうそう。
でこの3人のうちランチョ以外のラージュと、ファルハーンって、
ファルハーン、
うん、この2人って一番最初に言ったランチョと比べると、まあ、あまりその勉強の出来が良くなかった。
まあだってケツから2番目の2人締め取ったからな。
そうそうそう、落第寸前のところ、ドンケツから2つ分をランチョと、あ、ランチョじゃない、ラージュとファルハーンが独占して、うん、じゃあ対してランチョは何かっていうと、こう一番、常に一番取ってるような、
そうそうそうそう、
優秀な男、うん、なんかそういう人が言うからこそ、説得力のある名言というか、彼の生き方を見て、明らかに他の2人と違う生き方を見て、あ、確かにそうなのかもしれないって思ってしまうような名言がいくつもあったなっていう印象があったね。
うん、いや、ほんまそうやな。いや、ランチョー、なんかちょっと一人やっぱその競争感強かったよね。
競争感強かったな。
伝道師様って映画の中でもみんなズボン脱いで言っとったけど、
うん、
いやほんまに強かったよね、ああいう。
そうそうそう、最初千春くんが型破りって言った、
うん、
で型破りっていう言葉で形容した性格がマジでマッチしてて、
うんうんうん、
なんだろう、いわゆるスティーブ・ジョブズみたいなさ。
そうそう、いや、めっちゃスティーブ・ジョブズやったよな、
うん、
ランチョーが。
考え方というか、その型にはまらない、こう自分がいいと、なんていうのかな、そのいわゆる世間で当たり前になってることとか不問率とか、
うんうんうん、
あとあの今の時代にそぐわない制度というか考え方みたいなのを、あのそこにはまらずに、今はこうあるべきだとか、あとこういう考え方とか、あの育て方の方がもっと良くなるとか、
うんうん、
なんか自分なりの、あの考えを持ってやってるところが他の登場人物とは全く違ったところだったし、
うんうんうん
うん、なんかこうその型破りさにこうハッとさせられるシーンが多かった、
うんうん、
僕は。
そうだね、なんかそういう象徴的な、まあ、まあ、ランチョーの主人公がね、一人いるっていうことがあのインドのその社会背景をこうよりひっくり返したいメッセージすごかったなと思って、なんかそうじゃないっていうのをやっぱ一人が言う、なんか一人が言うことによってのメッセージ性ってめっちゃ強まるやんか。みんなだって一緒やん、考え方、勉強やらないといけないし、いいとこ行くためにやんないとっていうけど、なんかランチョーだけ違うかったやん、もう明らか、うん、でもあれをその2009年当時だって IT 産業も超盛んな時よ、
大盛り上がりだ
った、大盛り上がりの時にあの映画を出すっていうところが当時はやっぱ衝撃的やったと思うし、やっぱり、
うんうん、
でもそういう自殺問題とかカースト制とかほんまにこう今もあるっていうけど、なんかその中でこの一つこうランチョーのなんていうね、誠実的なあの思考というか、なんか、
うん、
なんでお前工学学んでんだよって、工学が好きだからみたいな、
うん、
そ今の時代で見るとすごくそのそれはそうみたいな感じになるんやけど、でもやっぱりふとした瞬間にこうなんていうね、何のためにしてるかって言われた時に、なんか好き、その物事が好きでやってるわけではなくて、なんかこう自分の権威のためというか職位のためというか、まあそういうものになってしまうような、まあ人もいるとかね、まあ世の中暴殺されてしまう人からするとこの映画はなんかすごくこう心がこう晴れる映画になるんじゃないかなとは思ってるので、
そうですね、
まあ、特にこう、まあ、我々がねこんな、コアパたちがですねこの映画を見てどこに感銘を受けたのかっていうところと、まあ、毎度ながら名言をですね、まあ、ちょっと共有していく時間にできればなと思うんですけれども、
はい、
ではでは、アキラさん遅くなりましたが、ちょっと印象的だったシーン、含め、まあ、今回ね英語ではないんですよね、まあ、もちろん字幕というか、
あれヒンディー語か、
ヒンディー語なんですよね、うん、だから一部ちょっとあれだよね、英語っぽいとこもあったけど、
そうそうそう、
普通に日本語で今回は大丈夫かなと思いますので、
はい
はい、なんかありますか、印象に残っ、特に印象に残ったシーン、かなり長かったですけどありますか。
もう今までの会話に出てきた内容ではあるけど、まさにさっき話してた自分が優秀ない理由というかさ、なんでいつも大学で一番の成績を取れてるのか、その理由を話してる、ランチョーがその理由を話してるシーンがまあ印象に残ったというか象徴的だったなと思っていて、
はい、かぶった、
もうかぶるよなこれは、
これはねかぶるわ、
これはしょうがない、
まあ、
どういうセリフかと言いますと、僕がなぜ一番か、それは機械が好きだからだ、工学が僕の情熱だっていう風に言ってるわけですよ。
うん、
うん、
言ってた
なそう。でこれランチョーのいわゆる比較対象としてファルハーンとラージュっていう、もう2人の主人公がいるけど、
うん、
ランチョーの情熱、勉強に対する情熱が工学だったのに対して、
うん、
ファルハンとラージュはそうではなかったよね。
そうやね、
ファルハーンは、昔から写真を撮るのが好きで、うん、写真家にずっとなりたかった、
うんうんうん、
けど親にお前はエンジニアになれっていう風に生まれた時から言われていたから、
はいはいはい、
あの勉強頑張って IC 大に行って、
うん、
まあ、工学の勉強をやっていたと、まあ、なんかいやいやではないけど仕方なく親がそう言うからっていう理由でやってた。
結構パパ上の意見が強かったですね。お前、
そうそうそう、
部屋にエアコンつけたってんのにって言ってたしな。
うん、あのお金いっぱいないのにお前の部屋にだけエアコンつけてるんだぞっていう圧力もあったし、
うん、あれは
だからもう行かないと家族に申し訳ないみたいな感情もあったと。
当時さながらの脅しような、お前の部屋にしかエアコンつけてへんねんぞってさっさせんってなるような、
物でプレッシャーをかけていくスタイルな。
うん、
で、あとラージュはお家がすごく貧乏なんですよね。
そうそうそう、
うん、あの一月に2500ドル、
なんか ルピーかルピーやね、
まあ、それがあの日本円に換算するといくらなのかはちょっと知らないですけど、
なんか言ってたよな、まあ、2万円ぐらいじゃん確か。
2万円ぐらいか、
うん、
うん、なんかすごく貧乏で、でそれがこう描写にも現れてた。
うん、あったね。
うん、そうそうそう、まあ、3人の中で比べるともうダントツで貧乏で、でしかも、お父さんが病気、
うん、
で半身不随になっていた、
うんうんうん、
でお姉さんがいたんだけれども、お姉さんは、うん、その婚約者の人に持参金として車を要求されてるけども車買う余裕なんてないから結婚はできてないと。
そうだね、
うん、でお母さんはお母さんで、そお母さんの稼ぎだけで暮らしてるけれども、その半分はお父さんの薬代に消えてる。そういう生活状況なんで、もうすごく貧乏で、で俺がじゃあエンジニアになって何とかしないとってい こう家庭環境のプレッシャーもあって工科大学に行っていたと。そうだから、その工学の勉強に対する情熱っていうところがランチョーとは明らかにこうベクトルが違うところにあったから、じゃあ いわゆる、なんていうのかな、ランチョーが工学が好きだから工学をやってるんだっていうふうに言ったところで、
うん、
やっぱりその好きでやってるものに努力するものは叶わないんだなっていうのはここの描写ですごくひしひしと感じてさ。
そうやな、
うん、誰だったかな、新庄さんか一郎さんか誰かがもう言ってたと思うけど、やっぱり野球を楽しんでいるものはやっぱ努力し ひしこいて努力してるものにはやっぱり、あ逆かごめん、努力を一生懸命していても楽しんでやってるものにはやっぱりかなわないっていうセリフを、うん、中国のほら孔子っていう人もいたけど、あの人も言ってたな、
言ってた、
やっぱりその情熱持って楽しんでやってる人が一番強いんだみたいなことを言ってたよね。
はいはいはい、
うん、それは確かにそうだなとも思ってたし、今回の映画でも改めてそういう印象を抱いたし、自分の人生に落とし込んでみても、俺が英語をものすごく好きになって突き詰められた理由っていうのはやっぱり楽しみを見出していたから、うん、自分が一生懸命勉強してこう夜遅くまで勉強するのが苦痛じゃなかったよね、
うんうん、
それはなんでかっていうと情熱持ってたし、
はいはいはい、
うん、で英語嫌いな人が勉強を続けるのってものすごく苦痛なことだと思う。
そうやな、
うん、やっぱりそこに違いが現れていて、それをものすごくうまいこと言語化してくれたのがランチョだった。
ランチョ、
そう、僕がなぜ一番か、機械が好きだからだ、工学が僕の情熱だっていうところにすごくよく現れてたなっていうのと、
うんうんうん、
あとまあインドだろうが中国だろうが日本だろうが、やっぱり物事の考え方、人が物がうまくいく上達できる考え方っていうのはやっぱ変わらないんだなっていうのも気づいたしね。
うんうんうん、
うん、そういうところですごく気に入ったセリフだったかなと思います。
いやほんまにそうだね、 確かにさっきアッキーラがちょっと言ったイチローさんか新庄さんかっていう話あったけど、漫画で言うとあのバキで出てきた名言でもあるね、それ。
あ、そうなん、それは知らんかった。
そう、バキってまあすごくもう戦闘民族ですよ、もう完全悟空みたいな、ドラゴンボールみたいなやつなんですけど、まあ、ライバルである人がこうたくさん努力するわけですよ、こう勝負したり何やりしてね。でも結果的にそのバキっていう、はいはい、その要は喧嘩というか戦いを楽しむ者がいる中で、その出てきた名言がその半分もう諦めみたいな感じで出てきた名言が、努力する者が楽しむ者に勝てるわけがないみたいな、っていう話があって、まさしく今回ランチョーと重なる部分があって、これはもうバンコク共通なんだなって改めて思ったよね
確かにな、
うん、いやすごいね、まあ、まあこれかぶりましたと、非常に今非常に今焦ってますね
どうしようって
どうしようかな、うん、まあ切り札は持ち合わせているんでね、名言といえば。
おなるほど、聞かせていただこうじゃないですか。
まあ All is well ですよ。
あー出た
いやこれはまあ冗談かつ半分本間みたいな、うん、
それも最後の最後に出てくるやつかな、それ。
そうそうそう、
もうどうしようってなった時
にどうしようって、今この状況 All is well All is well All is well、
うん、胸に手を当てて All is well な。
うん、いやまあこれは本当にこの映画の、まあ、タイトルにもなってますからね、まあ、今回はちょっとこれではないものでいこうかなとは思うんですが。